彼女は情欲に捕らえられた自分だけではなく、人にも損を与えることをしました。彼女がヨセフに求めたのは愛ではありません。これはただの情欲です。この欲はサタンからのものです。サタンからのもの、これは結局私たちの人生を盗んでしまいます。滅ぼしてしまいます。自分が滅びることはいいかもしれないけれども、人を滅ぼされるということなんです。このことに巻き込まれるとその人も滅びに至るということなんです。自分の思い通りに動いてくれないヨセフに彼女は恨みを持ち始めるんですね。それでヨセフに仕掛けをします。それで穴に落とし入れます。いわゆる彼女の傷ついたプライドと耐えられない恥は、いわゆる怒りに燃えて復讐をするようになるんです。これ本当の愛じゃないんですよね。復讐に燃えるようになるんです。情欲だから復讐につながるんです。家には誰もいないようにしておきました。そしてヨセフが入ってくると上着を掴んで積極的に求めます。いわゆる誰にも訴えることができない、理解してもらえない、そういう後悔が生じました。おそらくヨセフとしては腹切りでもしたいというそういう気持ちがあったかもしれません。それがヨセフの現実です。しかしここでヨセフの偉大さが出てくるんですね。それは何かというと、誰にも信じてもらえない悔しい状況の中でも諦めたい自分がいたと思うんです。つまり心がくじけて人生を諦めたい、そういう気持ちが彼にはあったと思うんです。皆さん、失望すると、人に失望すると、その人だけじゃなくて人間信じられない不信感に陥りますよね。人間に会うことが恐ろしいんです。信じられない人間のその汚さ、またその裏切りによって精神的におかしくなりやすいんです。これは全部サタンの仕業です。私たちを失望させるのは全部サタンの仕業です。やる気をなくさせるのはサタンの仕業です。つまり否定的に思うようにして私たちを滅びに至らせるため、サタンはそういうことをするわけです。しかしヨセフはそうならなかったんですね。失望しなかったんです。人生を諦めることをしなかったんです。つまりヨセフはこのサタンの仕業に引っかからなかったんです。兄たちに彼は売られましたよね。その時も彼はくじけなかったんです。また今誤解されて監獄にいられても、これは全て神の主権のもとに許されているということを彼は信じる信仰があったんです。だからヨセフは神の時を待つことができたし、与えられている環境の中で最善を尽くすことができたんです。全ては神の御手の中にあるという確信があるからできたことです。いわゆるロードシップの信仰です。こういう信仰を持つ人は、パウロが言ったように、フィリピ4の13節で言ったように、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできますというこの御言葉の告白ができるはずなんです。で、今日もう一つオーナーシップなんですけれども、ヨセフは神との関係がしっかりしていた、そういう人でした。神を中心として全てを神に委ね、信じ、そして従うことができる人だったんです。だから普通だったらもうこれで人生終わり、 もうやる気ない、諦める、そういう状況の中でも彼は最善を尽くすことができたんです。そういう誤解されて悔しいですよね。そしたら悔しいことを何とか歌いたい自分がいるわけなんです。しかしそのことをしないんです。現実をそのまま受け止めるわけです。そして牢屋に入ります。自分の人生の主人が自分である人はこのことはできないんです。自分の人生が自分の思う通りにいかなければ失望します。簡単にくじけてしまいます。自分の悔しい思い、誰かにしてもらいたい、訴えたい、そのことをするために人を探し求めると思うんです。しかし自分の人生の主人は神であるということを認める人は人に訴えなくてもいいんです。分かってもらえなくていいんです。ただ現実を受け止め、そしてどんなに辛い状況であっても受け止めて、その中で最善を尽くすことができるんです。これがオーナーシップの信仰につながるわけです。つまりそういうことができる人はいくら些細なことであっても与えられた状況を受け止めて、そして感謝をすることができるんです。その状況の中でも、そして与えられる小さいことであっても最善を尽くす、全力を尽くすことができるんです。つまりオーナーシップを持っている、そういう人は理解できなくても、誰かにしてもらわなくても、神の摂理のもとにあることを信じ従うことができます。おそらくこのヨセフは監獄に入って自分はポティファルの財産を管理していた、そういう偉い立場にいた人でしたよということを言えるんですよね。訴えることもできるんです。そして今はとんでもない誤解されて、そしてここに閉じ込められているんですということを彼は訴えることもできるはずです。しかしこのような否定的な姿勢で生きていたら、彼の人生はそこまでだったと思うんですね。そこまでが彼の人生。彼は過去は過去です。で今は今ですという信仰がありました。今与えられた環境に感謝し、最善を尽くすことによって再び監獄の地に心にかなう人となりました。そして監獄の管理者の立場となりました。いわゆる小さいことに従うことができれば、大きいことにも従うことができる人でした。小さなことに忠実に仕えることによって大きいことが与えられる、そういう人でした。ヨセフには本当に耐えられない、そういう厳しい試練でありますが、いわゆるその試練を通して出来上がる成熟した、いわゆる成熟したヨセフを持ちようとされる神様のご計画がそこにはあったのです。ヨセフを追った兄たちや、また監獄に入れたポティファルの妻は、ヨセフを神の人として作り上げるこの脇役に過ぎなかったんです。確かにサタンの働きもありました。しかしそれをはるかに超える神の計画がヨセフの人生の上にあったのです。実にそういうことが私たちにもあるんです。そういう試練を通して私たちが成熟していく試練は誰にもあるわけです。私にもありました。このブリマ日本語教会もありました。誰にも言えない後悔が時にあります。試練もあります。 いわゆる昔の肉の自分だったらもうそれで破産してそこまでということがいろいろあるわけです。しかしそれぞれの信仰に応じて乗り越えることができる信仰を神様は私たちにくださったわけです。特に私たちは今プロクラメーションとの関係が本当にここまでになって、それでまたこれほど素晴らしい道代さんびっくりしましたよね。たとびっくりしたでしょ。通訳してあげてください。 You're surprised to be here, right? This nice chapel. 私たちがプライオリティを持ってこれ使える、それだけじゃなくてこの教会の中で本当にこの教会を自由に使わせていただくって素晴らしい恵みなんです。つまり理解してもらえない、あるいは誤解の時もあるし試練の時もあったけれども、しかし神様は乗り越えさせてくださってるから今これがあるわけなんです。だけどこれにとどまったらダメなんですよね。これは最小限の恵みだと思えばいいんです。最小限の。どうして？私たちは神様が私たちに託してくださる大きな使命があるわけなんです。つまりヨセフをこれほど厳しい試練を通して神の人として整えてくださったんです。いわゆる祝福の人として整えてくださったんです。つまりイスラエルの民をつまり全部救いに導いてあげるためにヨセフはそのように整えたんです。私たちにもこれで満足することじゃなくてこれは始まりであるっていう、私たちなりにブリマン日本語教会なりのそういう大きなビジョンが使命があるということを覚えなければいけないという、そういうことなんです。だから祝福の人になるんです。皆さん一人一人がこの教会が祝福の教会となることなんです。そのために神様がこの世に導いてくださるわけなんです。そしてまた人生、皆さん一人一人の人生の旅路においてもそれぞれの苦しみはつきものです。皆さん走るとき100メートル110メートルですか、ハードルの競争がありますよね。乗り越えないといけないハードルがいくつもあるんです。皆さんの人生の中でもそういうことが今まであったし、またこれからもあることなんです。そこでくじけてしまうとそこまでなんです。それを乗り越えていくことなんです。ヨセフがこのロードシップの信仰、オーナーシップの信仰を持って乗り越えて神の祝福の人となったように、皆さん一人一人もそういう祝福の人となること、そしてそれだけじゃなくて本当の意味における人生の勝利者となること、そのことをお祈りします。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。このようにして本当にヨセフのこの人生の物語を通して神様は私たちに素晴らしいことを教えてくださることを感謝します。ヨセフが持っていたこの労働シップの信仰、そしてオーナーシップの信仰を自分のものとし、そしてヨセフが祝福の人となったように、私たち一人一人も祝福の人となるようにしてください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。